恵み深い私たちの天の父なる神様、3月から突如始まった私たちのこの流浪の旅、今も旅の途中にあります。その旅の途中にはいろいろな出来事があり、またさまざまな別れもそこにはあります。今日も姉妹を日本海の方へと送り出し、また今週海外へと先生を送り出し、いろいろな出来事の中で私たちのこの流浪の旅が進んでおります。やはりそこにはその時その時にいろんな思いが押し寄せ、寂しさやまた悲しみも味わいながらの生活ですけれども、神様、私たちは神様が火の柱、雲の柱となってその旅を導いてくださっていることを信じております。また神様が必ず私たちのこの旅の先に大きな祝福を用意してくださっていることを私たちは信じております。神様、これからもあなたを見上げて私たちは祈り合い、支え合い、励まし合いながら旅を続けてまいりますので、神様、いよいよあなたが私たちを受け止め、また温かく押し出し、祝福をもってお導きくださいますようにお願いいたします。今日も私たちはあなたの御言葉を待ち望んでおります。神様が御言葉を通して私たち一人一人に必要な導きも励ましもお与えくださいますようにお願いいたします。これからのひとときをすべて神様にお委ねしますから、神様がこの真ん中にいてくださって豊かにお語りくださいますようにお願いいたします。神様、合わせて祈りますが、今も日本各地に避難しておられる教会員の一人一人が、今日あなたを思い、あなたに賛美を捧げるそのチャンスが与えられますように、また一緒に礼拝を捧げるその時が必ず来ますように、苦しみや悲しみの中にある方々に神様の癒しが与えられますように、病の中にある方々も守られて、発電所で働いている作業員の方々も支えられますようにお願いいたします。これから御言葉を見てまいりますが、このひとときを祝福してください。神様がお語りください。心開き待ち望みます。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は先ほどお読みしましたマタイの福音書14章22節から33節の箇所を通して、目を離さないでというタイトルをつけました。目を離さないでというタイトルで、この時9月最後の日曜日、年度の後半の歩みへと、また今日ここでご一緒に御言葉を見て新たな出発へと踏み出していきたいと思います。今日の箇所は22節からのところを読みましたけれども、今日の箇所のすぐ前の15節から21節の箇所は、皆さんもとてもよくご存知の箇所ではないでしょうか。すぐ前の15節から21節の箇所は、4月にここに来たばかりの時の礼拝でこの箇所を見ることができたのを覚えておられますか？そこにはイエス様のとっても有名な奇跡の出来事が書かれていましたね。それは5つのパンと2匹の魚で、大人の男性だけで5000人という大人数の人々に食べ物を与えた、まあ5000人の給食と呼ばれる大きな奇跡の出来事がそのすぐ前には書かれていました。今日はそのすぐ後の箇所です。最初の22節の最初の言葉はそれからすぐですから、5000人の給食の大きな奇跡のそれからすぐ、その後に続く 出来事が今日の箇所22節から33節のところに書かれているわけですね。さあ、突然の私たちこの避難生活が始まって半年が過ぎましたけれども、皆さんはどうでしょう。もしかしたらこの避難生活、この震災で失ったもの、それもやっぱり多くあると思いますけれども、この避難生活で得た恵みを数えるとしたら、皆さんはどんな恵みを数えることができるでしょうか。私もですね、いくつかこんな恵み、あんな祝福、神様が私を決して見捨てないなという体験を幾多とさせられてきましたけれども、一つ神様からこの避難生活で受けた恵みを紹介するとしたら、それは聖書の話、聖書の中の出来事がすごく身近に感じるようになったなということが挙げられるように思うんですね。だって例えばどうですか、私たちこの避難生活、口々にまるで出エジプトのようだねとか、まるでノアの箱舟のようだねって皆さん言うのではないですか。確かにエジプトを脱出して40年間にわたって荒野を旅したイスラエルの人々、そのイスラエルの人々の流浪の旅の辛さ、寂しさ、そういうものを私たちは体験したのではないでしょうか。また火の柱、雲の柱の中におられて、その旅のその都度その都度道を開き導いてくださった神様の愛の大きさというものも、今まさに私たちは体験しているのではないでしょうか。ですから私たちは出エジプトの記事を読むたびに、ああこの記事、前に読んでいたのと全然違う、今読むと前よりもなおさら彼らの気持ちがよくわかる、そんな風に思うのではないでしょうか。またどうでしょう、みんなで私たちは同じ船に乗り込んで、みんな危機から救い出されてしばしの旅を体験したノアの箱舟の出来事も、私たちはまさにもしかしたら今みんなで同じ船に乗り込んでいます。神様によって救い出されました、みんなで一緒に旅を体験している、そんなようにも思います。また詩編など読むときにいかがでしょうか。ダビデ王はなぜと、いつまでこの苦しみがなどと、いろんな思いを胸に抱きながら一人寂しく避難生活を続けましたけれども、私たちの避難生活にもやっぱりなぜと、いつまでと、今はまだわからないことがたくさんあるのではないでしょうか。でもダビデが詩編の中で告白しているように、私たちもそこで神様に何とか期待を置いて、そこで神様の御翼の陰に身を置き続けることの大切さ、その麗しさというものを学んでいるのではないでしょうか。また新約に入ったらどうでしょう、すべてのものを共有にして一緒に生活して祈り合い助け合いながらいつも生活を共にしていた初代教会の姿を読むときにも、ああ彼らの姿、こんな思いだったのかな、こんな生活だったのかな、なんか前よりも身近に感じるんじゃないですか。私たちの奥多摩での生活ももしかしたら初代教会の姿と似ているかもしれませんね。私たちの姿も初代教会のように麗しい神様の栄光を表し続けるものでありたいとも思わされますね。また各地にいるクリスチャンを訪ね歩いて再会を喜んで励まし続けた人たち、私は人たちはもしかしたらこんな気持ちで各地のクリスチャンを訪ね歩いてたのかななんて想像しながら、また明日からガンガンツアーに行ってきたいとも思っているんですね。そしてまた神様からの使命を果たすべく、いろんなことがありながらも、時につぶやき、時に落ち込み、時に神様と格闘しながらも、それでも神様が開かれる道を信じて一歩一歩前進し続けた聖書の人物たち、その出来事を私たちは前より身近に感じるんじゃないでしょうか。私たちもそんな彼らのように、ただ神様の手を握りしめて、神様がいるから何とかなると告白しながら、私たちも一歩一歩を踏み出していきたいと思っています。神様が私たちに使命を与えてくださっているんだから、神様がその使命を果たさせてくださる。神様がそこに使わせてくださるんだから、神様が必ず守り、用いてくださる。神様と一緒なら、どこにでも行ける。私たちもそのように告白して、神様についていきたいと思いますね。 また今日の箇所なんか読むとどうですか？イエス様の奇跡を目の当たりにして、イエス様を自分の主として信じ賛美した人々の姿を読むときに、ああこの箇所も身近に感じるんじゃないでしょうか。私たちのこの半年間もまさに奇跡の連続の中を生かされてきました。神様の愛の大きさを体験して、神様の素晴らしさを心から私たちも褒めたたえることができるのではないでしょうか。以前見た今日の前のすぐ前の箇所、まさに5000人の給食の奇跡のごとくに、神様が私たちを養い、神様が私たちを守り支えてくださっている、そのイエス様の大きな愛を体験させられた私たちも、神様は素晴らしいと、神様の愛は決して変わることがないと、この聖書の神様が確かに私の神様だと、私たちは神様を賛美しつつ歩んでいきたいと思いますね。そして続く今日の箇所、22節からの箇所を見ていくときにも、私たちはイエス様から目を離さないで歩む者へと、今日またここから一歩踏み出し、またこの避難生活を通しても成長させられてまいりたいと思うんです。さあ今日はこの与えられている箇所から、祈られるイエス様の姿を見て、まず第一に、私たちの力の源は祈りであるということを再確認したいと思います。イエス様は祈られました。祈りから力を得ました。私たちも力の源は祈りである。そしてまた二つ目には、私たちの人生にもやはり向かい風があります。嵐もあるでしょう。恐れるとき、不安なときもあるでしょう。その時しっかりしなさいという御声があるということもご一緒に確認したいと思います。そしてまた三つ目には、そのイエス様から目を離さないで歩むということの大切さと、そこにある祝福も私たちはこの時改めて覚えながら、ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんですね。さあ今日のこの箇所、どのような流れの中でここに書き留められているのでしょうか。今日の水の上を歩くペテロの出来事ですけれども、この出来事はこの新約聖書に福音書は4つありますけれども、そのマタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書、その4つの福音書すべてにこの水の上を歩くペテロの出来事は書き記されているんです。そしてさらにその4つの記事は常にその直前に起こっていた出来事、5000人の給食と呼ばれるイエス様の大きな奇跡と一つのセットで、それぞれどの福音書でも書き記されている、そういう全ての弟子たちに心に残る大きな大きな出来事だったわけですね。先ほども言いましたけれども、今日の箇所の直前15節から21節に書き記されているのは、大人の男だけで5000人という、女性や子供たちも含めたら本当に多くの人々に5つのパンと2匹の魚を祝福して配り、そのすべての人々の空腹を満たされたという大きな大きなイエス様の奇跡の後の箇所が今日の箇所です。先ほども言いました、その5000人の給食が今日の箇所のすぐ直前にあります。さらにその前の同じ14章の13節14節を見るといかがでしょうか。13節14節を見ると、イエス様がいるという話を聞きつけて、方々の町々からイエス様のもとへ追いかけて集まってきた、そんな多くの人々をイエス様は14節深く憐れんで彼らの病気を癒された、そんな出来事の流れの中に今日の箇所はあるんですね。いや、そう考えるとどうでしょう、このイエス様、弟子たちの一日はまさに激動の一日だったのではないでしょうか。だって自分のもとに押し寄せてくる多くの群衆の病気を一人一人癒し、さらには数えきれないような人々を前にメッセージを語り、さらにはパンと魚を配り、イエス様もそして弟子たちもきっともうこの時クタクタだったのではないでしょうか。そんな激動の一日の終わりの出来事が今日の箇所なわけですね。 またこの出来事と同じ出来事が書き留められているヨハネの福音書の並行箇所を見ると、5000人の給食という大きな奇跡を目の当たりにしたこの時いた人々がですね、イエス様を自分たちの王様にしようと無理やりに連れて行こうとしたという記事がヨハネの福音書に書かれているんですね。ですからこの時ともするとイエス様は自分たちの王だ、だってたくさんパンくれるもん、だってたくさん魚くれるもん、単なるご利益宗教になり下がってしまおうともこの時もしかしたらしていたのかもしれないですね。またそんな大きい盛り上がりを見て、きっと弟子たちも悪い気はしなかったんじゃないでしょうか。自分たちの先生がいよいよ天下を取ろうとしている、王になろうとしている、自分たちももしかしたら出世できるんじゃないかって、そんなもしかしたら独特な雰囲気に包まれ始めた、そんな一日の終わりの出来事が今日の箇所にあるわけですね。じゃあ今日の箇所のまず22節、最初の22節をご一緒にお読みしましょう。22節。はい。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。疲れている弟子たちを早く群衆から離れさせてあげたい、休ませてあげたいとイエス様は弟子たちを気遣って、弟子たちを強いて船に乗り込ませたのではないでしょうか。さらにはまた群衆の偏った興奮に弟子たちが巻き込まれてしまうのを避けるためだったかもしれないですね。イエス様は弟子たちを強いて、早く乗れ早く乗れって船に乗り込ませて出発させました。そしてイエス様自らその後群衆を今日は解散だよと帰らせました。さあイエス様は長い一日が終わり、やっと一人になれたでしょう。一人になれました。羽伸ばして町にでも繰り出してパーッとはしませんでしたね。イエス様はこの激動の一日を過ごす中でどのようにされたでしょうか。それでは23節もご一緒に読みましょう。23節も読みましょう。はい。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。そうなんです。イエス様は祈るために一人で山に登られたと言うんですね。激動の一日が終わりました。体は疲れていたでしょう。もしかしたら心も疲れ果てていたかもしれません。イエス様はその時何を大切にしたか、祈りを大切にしたと言うんですね。神様の子供であり、ご自身神様であるイエス様にとっても、父なる神様とのお祈り、お祈りを通しての神様との会話、神様との交わり、それは何にも変えることのできない、とっても大切な、一日の一番大切な時間だったのではないでしょうか。また、おそらく一日の疲れを覚えていたであろうイエス様にとって、また、人々が偏った期待を寄せ始めていたであろうその時、イエス様は何よりも一人になって、神様に祈る時間を大切にされたのでした。イエス様にとっても力の源は祈ることにあったのではないでしょうか。さあ、いかがでしょうか。このイエス様ご自身の姿に私たちはどんなことに気づかされるでしょうか。私たちはこのイエス様の姿から何を学ぶでしょうか。私たちの疲れを回復させ、私たちの不安や恐れを解消させるものは何でしょうか。足元ばかり見てフラフラフラフラしてしまう私たちの歩みをその時々に軌道修正してくれるものは何でしょうか。その都度その都度私たちに力を与え、いつも新しい歩みへと押し出してくれるのは何によってでしょうか。イエス様ご自身の姿を見るときに願わくは私たちも、人を見ないで自分を見ないで、ただ神様を見上げ、神様に祈りながら一歩また一歩歩み続けるものでありたいと思わされますね。神様は私たちの祈りに耳を傾け、私たちに力を与えてくださるお方なのではないでしょうか。 先ほど写真でも紹介しましたが、先週の日曜日はゴスペルシンガーのみぎわさんがコンサートに来てくださいました。まあ、来てくださったんですが、まあ、謝礼もなければ花束すら用意するのも私忘れてしまってですね、それなのに一方的にリクエストはしてですね、もう二度と来てくれないんじゃないかなっても思いますけれども、ボランティアでですね、素敵なコンサートを私たちのためにとしてくださいました。とっても素敵な賛美をたくさん聞かせてくださって、みんな癒されて、そして力をいただくことができたんじゃないかなと思います。今回許可を取ってビデオも撮りましたので、もし見たい方にはお見せすることもできますけれども、皆さんはですね、どうでしょう、どんな曲が、どんな言葉が心に残っておられるでしょうか。私はですね、何曲かあの時聞きましたけれども、最近発売されたばかりだという CD に入ってる、この世界を作られた神様というピアノ弾きながら歌ってくださった曲に、私はすごく励まされて力を得ることができたんですね。その賛美の一番の歌詞はこんな歌詞でしたね。君が全てを失っても、愛する人を失っても、その痛みをすべて知り、共に泣いてる方がいる。この世界を作られた神様は無情な方ではなく、君を愛して愛してやまず。この世界を作られた神様は君の手強く握り、涙を拭ってくれるから。ああ、確かに私たちも多くを失ってしまったかもしれないなと。でもその痛みをすべて知って、そして共に泣いてくださってる方が、ああ、確かにいるんだよな。私たちを愛して愛してやまず、私たちの手を強く握って涙を拭ってくださる方がいる。それって本当に心強く、本当に感謝なことだなと思ったんです。ですから、これからもただこの神様についていきたい。イエス様がそうだったように、私も祈りを大切にして、ありのままで神様に祈り続けて、時には祈れなくても叫んで、時には叫べなくてもうめいて、神様と向き合い続けていきたい。祈りを大切にし、祈りから力を得て、続けて一足一足踏みしめていきたい。そんな風に思わされているんです。さあ、イエス様が一人で山に登り、祈りを大切にされました。じゃあイエス様が祈っておられる時、先に出発した弟子たちはどうなってでしょうか。それでは続く24節もご一緒にお読みしましょう。24節読みましょう。はい。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。皆さんご存知のように、十二弟子のうち3分の1ぐらいはプロの漁師たちです。プロの漁師たちが何人も乗っていたであろう船は、向かい風に悩まされて立ち往生していました。おそらく一日の終わりですから、疲労はピークに達していたでしょう。また、辺りは暗くなってきて、暗闇の恐怖感にももしかしたら襲われていたかもしれない。その船の上はどのような感じだったのでしょうか。真夜中になっても風は止まず、弟子たちは湖に落ちないように船にしっかりとしがみついて、ただ震えていたかもしれない。そんな状況の中にあった。そんな彼らをどうでしょうか？イエス様は見捨てるはずはない。25節、イエス様は夜中の3時ごろ、湖の上を歩いて彼らのところに行かれたんですね。その時誰かが言いました。では続く26節、27節も読みましょう。26節、27節も読みましょう。はい。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。弟子たちは激動の一日を終えて、おそらくこの時疲れ切っていたことでしょう。向かい風に悩まされて前に進めないと、また予想外の出来事の数々に不安や恐れも感じていたでしょう。それは私たちも同じ体験をすることがあるのではないでしょうか。またもしかしたら今まさに そのような向かい風に悩まされ、疲れを覚え、不安や恐れを感じている、そんな体験もしているところかもしれませんね。しかし、悩み苦しむものを決して見捨てず、試練の中で苦しむ者の叫びを決して聞き逃さず、山あり谷あり嵐ありの人生のその時々にイエス様はすぐそばに歩み寄ってきてくださって、予想外の出来事の数々に叫ぶ私たちに、しっかりしなさいと、私だ、恐れることはないと、今も私たち一人一人にも語りかけてくださっているのではないでしょうか。私たちは嵐の中で、不安や恐れの中で、語りかけてくださるイエス様のその言葉を聞き取っているでしょうか。またその声にどのように私たちは応答することができるでしょうか。先々週の金曜日、土曜日は、須賀川、また相馬、福島、栃木などを回ってガンガン巡回してきましたけれども、先週の月曜日も、これも写真で見せましたが、ガンガン巡回ツアーに行ってきました。まあ、といっても今回は日帰りで、さらに祝日だったので、ガンガン巡回とまでいかず、だからといってカンカン巡回でもおかしいですけれども、まあ、今回はですね、そんなに多くの方々を訪問することはできなかったんですね。それでも今回も震災後半年以上経って、やっと初めての再会を果たすことができた方々もいて、本当に嬉しかったんです。今回の集会にはですね、ちょっと朝出る時間が遅れてしまって、開始時間のギリギリの到着になってしまったんですね。いやー、ギリギリになってしまって、せっかく集まってくれた方々に申し訳ないなと思いながら、もしかしたらみんなもうイライラしてですね、マサ先生遅いと、静まり返ってピリピリしてたらどうしようと、私は不安になりながらですね、駐車場から2階の階段に向かって行ったんですね。すると階段の下までですね、聞こえる何やら楽しそうな笑い声が、もうガヤガヤガヤガヤ聞こえてきたんですね。その声聞きながら、私はいや、これはさながら旧友との久しぶりの再会を喜び合う同窓会会場のようだななんて思いながら、その同窓会の会場に足を踏み入れるかのようにして行ってきたんでした。今回も皆さんと一緒に時を過ごしながら、それぞれのこれまでの歩みを聞く中で、皆さんやっぱり向かい風に悩まされながらこの半年歩んできたんだなって、本当に嵐の中で、また予想外の出来事の連続の中で、みんな不安や恐れを感じながら、そうやって半年を歩んでこられたんだなって思いました。でもそこにいた全員に共通してたのは、なんだか震災にあったとは思えないと言ったら失礼かもしれませんが、本当にみんな明るくって、本当にみんな前向きで、みんなゲラゲラ笑い合うような、そうやって神様を見上げ続けて、神様にある平安をいただいている姿だったんですね。まあ彼らとそんな時を過ごしながら、ああ確かに私たちの神様は、私たちがどんな嵐にあっても、どんな山あり谷ありの人生を過ごしても、私たちを決して見捨てたりなんかしないんだなって、私たちに対して無関心で、私たちがどんなに苦しんでても放っておかれたりなんかしないんだなって、嵐の時、恐れる時、不安な時、確かに神様は近くにいてくださって、すぐに私たちに語りかけてくださって、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと、その都度その都度励ましてくださっているのだということを、その交わりを通して私は改めて感じることができたのでした。私はやはり今回も帰ってこちらが励まされて、そのガンガンツアーから帰ってくることができたのでした。さあ、私たちは祈りから力を得て歩んでまいりましょう。そしてまた、その時その時にある、しっかりしなさいと、すぐ近くで声をかけてくださっているイエス様を、私たちも見上げ続けて歩んでまいりましょう。さあ、イエス様の27節、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、その言葉を聞いてペテロは言いました。では続く28節もご一緒にお読みしましょう。28節を読みましょう。はい。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。 まあ、なんともペテロらしい発言だなとも思いますね。そして29節を見ると、来なさいとイエス様は言われた。そのイエス様の声を聞いて、ペテロは本当に信じて足を踏み出したんですって。主が来いと命じれば、自分も水の上を歩けると、単純に信じて一歩を踏み出す。そんなペテロの姿をそこに見ることができるのではないでしょうか。ペテロのように、イエス様への単純な信仰を持って、信じて一歩踏み出す者には、ためらって足踏みする者が味わうことができない多くの恵みが与えられることがあるのではないでしょうか。ペテロは船から水の上に降りると、イエス様の声を信じて、ただイエス様の声に従って、ただイエス様のお顔をまっすぐに見て、イエス様から目を離さずに、なんと、多分人間で水の上を歩いたのはペテロしかいないんじゃないでしょうか。彼は水の上を歩き始めました。一歩、二歩、三歩、ペテロは少しずつ進んでいきました。イエス様に目を向け、ただイエス様を見て歩むとき、ペテロは確かに水の上を歩くことができました。しかし、イエス様から目を離して、周囲の状況に心がとらわれて、ああ、あれが怖い、これが怖い、これが困った、あれが困った、不安になったときにペテロはどうなってしまったでしょうか。続く30節、31節もご一緒にお読みしましょう。はい。ところが、風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてください、と言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして、彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。ここでも恐れを感じ、苦しみに遭うペテロの叫びに、イエス様はすぐに、これはすぐにですね、すぐに手を伸ばして助けてくださいました。そしてペテロにおっしゃいました。どうして私から目を離したんですか？どうして私を信じないで怖がったんですか？なぜ私を疑うんですか？私から目を離しちゃいけないよ。そして最後、では32節33節もご一緒にお読みしましょう。はい。そして二人が船に乗り移ると、風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。イエス様とペテロが船に乗ると、それまで向かい風に悩まされた大きな風はピタリと止みました。その様子を見た弟子たちは、確かにあなたは神の子です。あなたは本当に神様ですと言って、イエス様を拝みました。ユダヤ人にとって人を拝むという行為は考えられない、ありえない行為でした。しかしこの時弟子たちはイエス様が神様であるということを知り、そしてそれを信じ、それゆえに拝んだ、崇めたのではないでしょうか。さあ、この出来事を通してペテロは、そして弟子たちは、出会った苦しみを通して帰って成長させられて、主を見上げることの大切さを体験して、イエス様を信じ、イエス様から離れなければ何も怖くないのだということを知ったのではないでしょうか。さあ、私たちの主イエス・キリストとはどのようなお方でしょうか。イエス様は私たち一人一人のことを愛してやまず、私たちの祈りに必ず耳を傾け、そしていつも愛してるよと、君は愛されるため生まれたんだよと、私たち一人一人に声をかけ続けてくださっているお方です。そしてイエス様は、私たちが疲れている時も、悲しい時も、苦しい時も、寂しい時も、恐れている時も、どんな時でもいつも一緒にいてくださって、その時々にしっかりしなさい、私だ、恐れることはない、こっちにいらっしゃいと励まし、導いてくださるお方なんです。イエス様のその声を聞いて、ただ信じて、ただイエス様を見上げて一歩一歩従ったペテロは、水の上を歩くことができました。しかしどうだったでしょうか。他のものに目を奪われて、そのイエス様から目を離してしまった時に、自分や周りを見た時に ペテロは沈みかけてしまったんです。同じ新約聖書のヘブル人への手紙12章2節にはこのように書いています。せっかくですので開ける方は開いていただきたいんですが、ヘブル12章2節ずっと後ろの方の440ページになります。新約聖書のずっと後ろの方の440ページになりますけれども、ヘブル12章2節にはこのように書いてますから、じゃあここもせっかくですからご一緒に読みたいと思います。ヘブル12章2節440ページ。ヘブル12章2節、せっかくですからご一緒にお読みしましょう。はい。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。いかがでしょうか。イエス様から目を離さないで歩む祝福を、私たちは確かにこの半年特に体験させられていますし、そしてこれからもしっかりと私たちは体験していきたいと思いますね。私たち人間はどうしても自分の足元ばっかり見てしまって、自分のことや人からのこと、そればっかりが気になってしまいやすいものではないでしょうか。いつもそればかりが気になってしまうから、あっちにフラフラ、こっちによろよろといろんなものに流されて、時には転びそうになってしまうこともあるのではないでしょうか。どうしたらいいか分かんなくなって追い込まれてしまう時もやっぱりあるのかもしれませんね。そんな時、そこですっと目線を上げて、まっすぐにイエス様だけを見て歩み始めることができるならば、私たちの信仰生活も一歩一歩、たとえ少しずつでも前進していくことができるのではないでしょうか。またいろんなことから解放されて、神様にこそある平安のうちに歩み続けることができるのではないでしょうか。我が家の次女はですね、1歳半になってもなかなか歩き始めなくって、いやこの子歩くの遅いなーってちょっと心配になったりもしたんですけれども、しかし一度コツをつかみ始めたらですね、あれよあれよという間に今ではもうとっとことっとこ歩き回るようになったんですね。まあ、子供の歩き方を見てると面白いなって思うんです。子供って全然足元なんか気にしないで、ただまっすぐ前だけ見つめて歩くんですよね。うちの次女も確かにそうなんです。足元に何が転がっていようがお構いなしなんですね。目線はただまっすぐ目的地の父ちゃん母ちゃんを見てるんですよ。時に落ちてるものを踏もうが、置いてあった私の聖書を踏もうが、それでもまっすぐにですね、前を向き続けて娘は一歩一歩前進し続けるんですよね。そんなにもまっすぐに見つめられて全幅の信頼寄せて飛び込んでこられたら、こっちだってやっぱり嬉しいですし、こっちだってやっぱりすぐに手を伸ばし、それをしっかりと受け止めたくなっちゃいますよね。次女は一人でもとっとことっとこ歩き回りますけれども、誰かと手をつないだらそれこそどこにでも行こうとするんですね。自分の足の長さより高さがありそうな階段だってもう果敢に挑んで次女は登っていきます。自分はこの手を握ってたらどこにでも行けると言わんばかりに一歩一歩を踏み出し続けるんですね。いかがでしょうか。私たちもただまっすぐに信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで歩むものでありたいと思います。ただまっすぐにイエス様を見つめて全幅の信頼を寄せて飛び込んでいきたいと思います。そしてまた私たちの手を握ってくださっているイエス様の手を私たちもしっかりと握り返して一歩一歩を踏み出していきたいと思います。私たち一人一人のために自ら苦しみの道をたどり、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれたその救い主イエス様から目を離さないで、いつもイエス様と一緒に私たちも歩み続けるものでありたいと思います。生活のその時その時時々に聞こえるイエス様のしっかりしなさい、私が一緒だ、恐れることはないとの声に私たちも耳を傾け、その声その約束を信じて今週も一歩一歩を踏み出してまいりたいと 思います。それでは最後にマタイの14章27節もう一度ご一緒に読んで黙祷をしたいと思います。マタイ14章の27節を最後にもう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今朝の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今朝のこの聖書の箇所を通して、神様は震災後半年を経た私たち一人一人にどのようなことを語りかけてくださっているでしょうか。私たちもイエス様ご自身がそうだったように、祈ることを大切にし、祈りから力を得て、私たちの涙も私たちの叫びも私たちのうめきも全てご存知の神様と共に歩み続けて参りたいと思います。そしてまた時に私たちも向かい風に悩まされること、怯えてしまうこと、恐れてしまうこと、叫び声を上げてしまうこと、その都度その都度しっかりしなさい、そのイエス様の語りかけに耳を傾け続けて参りましょう。そしてまたイエス様から目を離さず、イエス様の声を信じて一歩踏み出したそのものにある祝福を私たちも得て参りたいと思います。イエス様から目を離さずに、イエス様が一緒ならどこにでも行ける、そう信じることはできるでしょうか。いかがでしょう。この半年間皆さんはどのような歩みを歩んでこられたでしょう。また今どのような状況に置かれているでしょうか。これからどのような道へと歩み出そうとしておられるでしょうか。共にいてくださるイエス様を見上げ続けましょう。目を離さないで歩み続けましょう。一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を愛してやまず、いつも私たちのすぐそばにいてくださり、私たちの叫びを聞き、共に泣き共に喜び、私たちの涙を拭い、私たちの手を固く握り、私たちと共に歩んでくださっていることを覚えて心から感謝いたします。昔弟子たちが恐れていた時に、恐れなくてよいと、しっかりしなさいと、私が一緒だと声をかけてくださったイエス様が、2000年後の私たちとも共にいてくださることを覚えて心から感謝します。私たちも信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、ただあなたの懐へと歩を進めてまいりますから、神様、そのものにしか味わうことのできない祝福をあなたは用意してくださってますから、その祝福をしっかりと受け取りながら、私たちは神様を見上げ続けることができますようにお導きください。神様、ここから新しい歩みへと私たちはそれぞれにやがて歩み出してまいりますけれども、その道にあなたをただまっすぐに見つめて踏み出しますから、神様、どうぞあなたが共にいてくださり、お導きくださいますようにお願いいたします。この時を感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。